はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはいつ攻めるかのコツということでお話をします。技術的なお話です。私はね、 YouTube チャンネルで火曜日と金曜日に、動画をアップしておりまして、ホワイトボードを使ってね、動画講義っていう形で、アップしているのが火曜日と金曜日でして、昨日がその日でした。昨日の放送はですね、サポート4対4という練習方法の紹介で、クローズアウトができた時に攻めると、そして、周りがどういうふうに合わせるかっていうのが身につく練習方法を紹介したので、まだ見てないよという方はですね、このチャプターのリンクからぜひぜひ見てみてください。でですね、この、今日のタイトルのいつ攻めるかのコツっていうのは、そのクローズアウトをアタックするっていうことに関して、もう少し深掘りして話をしてみたいなと思ってて、これもね、一つの動画講義にしてもいいかなというふうに思うので、聞いていただいて、なるほどと思ったとか、わかりにくかったとか、そんなところはコメントいただければと思います。私はね、三つの状態が、ボールを持った人にはあると思ってて、一つ目がですね、ディスアドバンテージっていう状態ですね。ディスアドバンテージ。で、二つ目はイーブンという状態。で、三つ目がアドバンテージっていう状態ですね。で、ディスアドバンテージとイーブンは攻めないで、アドバンテージの時は攻めるっていうことをすると、すごく子供たちには分かりやすいのかなと思って、私はね、高校生なんかにもこんな教え方もしています。で、英語ばっかりで、何のこっちゃということかもしれないので、一つずつね見ていくと、まずディスアドバンテージっていうのはですね、これは有利な状況にないと、むしろディフェンスが勝っちゃってるっていう状態ですね。例えば、ダブルチームで挟まれています。自分がボールを持っていますと、そしたらディフェンスが2人、自分についてきて、非常に苦しい、もう早くボールを手放したいっていう、そんな状況ありますよね。こういうのをディスアドバンテージっていうんですね。または1対1の状況でも、ドリブルを、掴んだ、止まった、ね、もうドリブルはつけないっていう状態で、ディフェンスにべったりと、スティックの状態でですね、べったりくっつかれているという、こういう時にディスアドバンテージっていう風に言うんですね。で、この時は当然攻めるべきではないということになるんですが、結構このディスアドバンテージの状態の時に攻めちゃう子って多いっていうふうに思うんですよね。無理くり1対2を突っ込んでいくとかですね、もう苦しいのにね、ドリブル止まっちゃってるのに無理やりシュートを打っちゃうとかね、そういうことが、あったりします。ショットクロックが、もうないのでしょうがないから打つということはあるかもしれませんが、基本的にはこのディスアドバンテージの状態っていうのは攻めちゃいけないっていうふうに私は思うんですね。はい。で、二つ目がイーブンっていう状態は、これはにらめっこの1対1っていうふうに私言いますけど、ディフェンスも構えてると。で、私も構えてますと。ね。さあ、これから1対1するぞっていうようなね、そういう状況の1対1であります。で、これっていうのは、状況にもよりますけど、あんまり攻めない方がいいなっていうのが私の考えです。はい。これもですね、ディフェンスの方がやや有利っていうふうに言えるからなんですね。私も、ボールを持って苦しんではいないと、ディスアドバンテージではないと、ここからさあ1対1あるぞっていうようなにらめっこの状態であれば、ボール持ってる人がしばらくボール持ってるってことになると思うので、ディフェンスはですね、そのカバーポジションちゃんと取るわけですね。だからもし目の前の1対1を破ったとしても、すぐにカバーが来るだろうし、ローテーションが起きるであろうということを考えるとですね、あんまりこう有利な状況とは言えず、1対1でどちらも有利不利ない状態ってことは、ディフェンスのカバーを含めていくとディフェンスの方が準備できてるっていう感じなので、あんまり攻めない方がいいかなっていうふうに思っています。はい、わかりますでしょうか。で、第一段階ディスアドバンテージ、これはまあ絶対ダメと。第二段階のイーブンは、これはまあいけそうでもディフェンスの方が実は、勝ってると、1対5みたいなもんだっていう、そんな話ですね。そして最後にこれアドバンテージっていう状況、この時に攻めましょうねっていうことなんですけど、これは、後追いになってる、クローズアウト状態になってるっていうことですね。例えばボールをパスをねもらった瞬間にシュート構えました。そしたら自分のマークマンが、あ、まずい、打たれると思って出てくると。で、そういう状況ですね。こういう状況っていうのは、アドバンテージ、オフェンスに有利がある。私がよく言う、後出しじゃんけんができる瞬間なんですね。ボールを持ちました。シュート構えました。そしたらディフェンスは、まずい、打たしたら嫌だと思って手を上げてきます。ね。で、シュートと見せかけてドリブルで抜くとかですね。こういうことができるわけですね。で、ボールを持ちました。その時にディフェンスが追っかけてきました。ね。この時に右に行く と見せかけて左にドリブルとかですね、まあ、こういうフェイントプレーがますます生きるのがこのアドバンテージ状態であります、はい、なので、子供たちにですね、このまず3段階ボール持った人ってのあるんだよとね、いうことを伝えてあげて、まあ、小学生にはね、ディスアドバンテージとかっていう言葉、ちょっと難しいなと思ったら、馴染まないなと思ったら、コーチの方が勝手に日本語で、ね、私がよく言う、後出しじゃんけんとかね、さっきも言ったけど、にらめっこの状態とか、なんかそういう言葉に、変えていいと思うんで、はい。これは、まあ、名前はともかくとして、もう一回、3段階言うと、ディスアドバンテージ。ね、これは不利な状況。で、2つ目が、イーブン。にらめっこの状態。そして、3番がアドバンテージ。これが後追い、クローズアウトの状態。ね、後出しじゃんけんの状態。ね、この3つがあるんだよと。で、この3つ目の後出しじゃんけんできる状態をチームで作るし、これができた時に攻めるんだよっていうことを言うと、子供たちがいつ攻めるのかのコツが身についた、そんな状態になりやすいと思うので、ぜひこの3段階あるんだよということを整理してあげるといいんじゃないかなと思います。はい。さらにですね、もう1個言うと、まあ、高校生以上になったらここまで言っていいと思うんですが、アドバンテージの中にも2つあるんですね、上下あってスモールアドバンテージとビッグアドバンテージっていう2つがあるんですよね。で、これはね、まず1つはボールを持った時にね、自分の方に向かってくる、自分の方にシュートチェックに向かってくるっていう、これがスモールアドバンテージですね。はい。要するにディフェンスは立ち止まっている状態から用意ドンでこっちに来る、そういう状態です。で、距離はまあ関係ありませんね。長い距離の方が確かにノーマークだし、短い距離だったらすぐにチェックされちゃうみたいな話はあるんですが、私はそれよりもですね、距離ではなくて、方向性だと思ってます。これちょっとラジオだけだと伝わりづらいかな、まあ、この辺が、ホワイトボードでね、説明しようかなと思ってるところでもあるんですけど、自分がボールを持つ瞬間にディフェンスが、まあ、後追いではあるんだけど、まっすぐ自分に向かってくる状態、これスモールアドバンテージって私は思ってます。で、ビッグアドバンテージ、もっととも理想的な状態っていうのは、自分がボールを持つときにディフェンスが逆方向に向かっているとき、はい、逆方向に向かっているときですね、こういうのが最大のアドバンテージなんですね、うん、例えば、味方がドリブルでドライブしました。で、自分のマークマンがそれをカバーに行きました、ね、で、そのカバーに行った瞬間にパスをくれるという状況ですね。これ自分の味方にカバー行ったってことは、ある意味で自分のことを捨ててディフェンスは行ってくれてるわけじゃないですか。自分とは逆方向行ってますよね。で、逆方向行った瞬間にパスをしてくれるっていう、この状態が、まあ、ビッグアドバンテージっていうことなので、まあ、こういうですね、ディフェンスの矢印ですね、自分にまっすぐ向かってくるんじゃなくて、一旦逆ついといて、それから自分のところ来るようなね、そういうツーウェイのクローズアウトになるっていうのが、まあ、ビッグアドバンテージっていうことになると思っています。なので、ここのところまでね、高校生ぐらいだったら、この辺まで教えてあげると、まあ、いいんじゃないかなということで、お話をしました。まとめていきます。今日はいつ攻めるかのコツということで、まず3段階あるんですよと。ボール持った人には3段階ありますよと。1つ目はディスアドバンテージ。挟まれたり、囲まれたりして、これは攻めちゃいけないよと。ね。で、2つ目はイーブン。にらめっこの状態。で、これは実は1対1じゃなくて1対5みたいなもんですよということね。で、3つ目がアドバンテージ、これは後追いの状態なので、このアドバンテージの状態を逃さず攻める、ね、ディスアドバンテージとイーブンだったらパスを回すみたいなね、そんな感じの、信号機ね、基準で、やると子どもたち分かるんじゃないかなというふうに思います。で、アドバンテージの中にも、スモールアドバンテージとビッグアドバンテージがあるので、まあ、高校生以上であればそこまで教えてあげるとより良いかなというお話です。はい、ということで、ありがとうございました。バスケの大学毎日更新しております。冒頭言ったように、火曜日金曜日はホワイトボードを使った動画講義、それ以外の、日はですね、ラジオ放送をやっております。火曜日金曜日は実はですね、プレミアム放送もやってまして、 YouTube メンバーシップの方では、もっともっと深い話をですね、火曜日金曜日はさらにアップしておりますので、興味のある方は一度ね、メンバーになるをクリックしてお試しください。バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方はぜひ一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。